今日はハルトです。9R3のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オズの実践トレード日誌、全米ナンバーワンデイトレーダーの記録公開は、デイトレードの現場を日誌形式でついた意見させる実践書きである。著者トニー・オズは、全米の株式トレーディング大会で連続優勝した実績を持つデイトレーダーとして紹介され、本書ではブローカー選びや口座開設といった準備段階から、資金管理とリスク管理のルールを前提にした売買判断までを扱う。特徴は勝ち取引だけでなく、負け取引や迷いなどの心理面も含め、記録を公開する点にある。手法自体は、支持線と抵抗線といった基本的な価格の節目を中心にした比較的シンプルなアプローチとして語られ、複雑な理論よりもルール遵守と反応の速さ、利益確定の徹底といった実務の要点を前に出す。デイトレードを具体的な行動レベルへ落とし込むことが目的の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、環境構築としてのブローカー選択と口座開設。本書が実務書きとして評価される理由の一つは、売買テクニック以前に、取引環境の整備を重要テーマとして扱う点にある。デイトレードは意思決定の速さが損益に直結しやすく、執行の仕組みや手数料、約定の安定性など、ブローカーや口座の条件がパフォーマンスを左右しうる。オズは、トレードを始める前提条件として、ブローカーの選び方や口座開設などの手順に触れ、取引を支えるインフラが戦略の一部であることを示す。これにより読者は、チャート分析だけを学んでも再現性が出ない理由を理解しやすくなる。特に初心者は、手法を探す前に必要な準備を曖昧にしたまま市場に入ってしまいがちだが、本書はその順序を正す。日誌形式のリアルな記録を読むためにも、どのような環境でトレードが行われているかをつかむことが理解の土台になる。取引を技能として捉え、道具立てを整える発想を読者に促す章立てが本書の入り口を支えている。次に、マネーマネジメントとリスク管理を先に固定する本書の中心には、売買判断を支えるルールとしての資金管理とリスク管理がある。オズは当てる技術よりも、負けを致命傷にしない仕組みを優先し、ルールに従ってトレードを運用する姿勢を強調する。日誌には勝ち負けの両方が記録されるため、損失が出た局面でも、どのようにリスクを限定しすぎな機会につなげるかという観点で読み解ける。デイトレードでは取引回数が増えやすく、優位性が小さくても継続すれば結果が分かれる一方、管理が甘いと少数の損失が全体を破壊する。この現実に対し、本書はルールを前提条件としておくことで感情の暴走を抑える枠組みを示す。レビューでも具体的で実践的だと受け取られやすいのは抽象論ではなく、管理の重要性が日誌の出来事として繰り返し確認できるからだ。読者は勝ち法を学ぶというより、息の凝り法を先に設計するという順序を身につけられる。これは派手な手法紹介より地味だが、長期的な実力形成に直結するテーマである。さらに、支持線と抵抗線に基づくシンプルな売買判断、オズの手法は、支持線と抵抗線といった価格の節目を軸にした比較的シンプルなものとして語られる。複雑な指標の組み合わせや難解な理論構築ではなく、市場参加者の心理が集まりやすい水準での反応を観察し、そこでの動きに合わせて行動する発想が中心になる。これにより読者は、チャートの見方を最低意見の道具として整理しやすい。一方でシンプルであるがゆえに、何を根拠に節目を引き、どのような状況で仕掛けを見送るのかといった裁量部分の重要性も浮かび上がる。本書は日誌形式で具体的な取引が並ぶため、支持線や抵抗線が実際の判断にどう結びつくかを、結果とセットで確認できる点が強い。さらに、空売り利をしないという制約の下でも利益を狙うトレードが語られるため、戦略は多様でも、節目に対する反応という共通の観察軸が有効であることが伝わる。高度なテクニカル分析を求める読者には物足りない可能性はあるが、再現性のある基礎として、節目の概念を徹底して使い切る意義を学べる。複雑さを増やす前に基本の精度を上げるというメッセージが読み取れる。そして現在の価格を最重要視し、素早く変わる。本書では現在の価格こそが最重要という考え方がトレードの隠れた要点として語られる。これは予測やストーリーに固執せず、目の前の値動きに従って意思決定を更新する姿勢を指す。デイトレードでは朝に立てた見立てが数分で無効化されることもあり、正しさの証明より、損益を守る行動が優先される。 オズの変わり身の速さが印象的だと浮きやめられるのはまさにこの点で、日誌の中で迷いや葛藤が描かれるからこそ、判断の切り替えが単なる格言ではなく、負荷の高い実務であることがわかる。読者にとっての学びは、計画を立てないことではなく、計画を修正する能力を鍛えることにある。支持線や抵抗線のような枠組みを持ちつつ、価格がその枠組みを否定したなら、執着せずに撤退闇送りへ移る。この反応速度が結果として損失の拡大を防ぎ、チャンスに集中する余裕を生む。多くの初心者が陥りやすいのは、自分の予想を守るために市場を解釈してしまうことだが、本書は記録を通じて、その罠を具体的に気づかせる。市場に合わせて自分を変えるという技能を前面に置くテーマである。最後に、利食いの徹底と心理的葛藤の可視化、オズの戦略として利益確定を重視する姿勢が強く語られる。デイトレードでは含みますが一瞬で消えることがあり、利食いをためらう心理や、もう少し伸びるはずという欲が損益を歪みやすい。今週は勝ち取引だけでなく負け取引。さらにその時の心理的葛藤まで西として示すため、利食いの重要性が抽象論ではなく、具体的な場面の連続として理解できる。読者は利食いとは単に早く降りることではなく、期待値を守る行動であると捉え直せる。また損失回避や取り返しの衝動など、トレード心理の典型的な揺れが実際の記録の中で立ち上がる。これにより、メンタルは根性論ではなく、ルールと行動の設計によって支えられることが見えてくる。レビューで実践的と言われやすいのは、感情の話が精神論に終わらず、具体的な売買と結びついているからだ。心理面の弱点は誰にでも起きるが、可視化されると対策が可能になる。本書は利食いの徹底と、迷いを抱えたままでもルールに沿って行動する重要性を日誌の形式で繰り返し学ばせる。結果として、読者は自分のトレード記録を残し検証する意義も自然に理解できる。結論として本書は、デイトレードをこれから始めたい初心者から基礎は学んだが実務の運用でつまずいている中級者までに向く。特にチャートの読み方や売買サイン探しに方より、資金管理や執行環境、心理面の整備が後回しになっている読者ほど得るものが大きい。ブローカー選択や口座開設といった準備段階から触れつつ、マネーマネジメントとリスク管理をルールとして先に固定し、その上で支持線と抵抗線という基本的な枠組みに沿って取引を組み立てる流れは、再現性のある学習順序を与える。また、勝ち取引だけでなく負け取引や葛藤を含む日誌形式は、典型的な投資本に多い成功談の切り取りではなく、現場の迷いと修正をそのまま述べる点で基調である。高度なテクニカル分析あり、論体系を求める読者には物足りない可能性はあるが、現在の価格を最重要視して素早く変わること、そして利食いを徹底することの実務的価値を記録の積み重ねで納得させる力がある。デイトレードを技能としてきた得たい人にとって、派手さよりも運用の骨格を与える一冊として際立つ。ご支援いただける場合はトニーオズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。